追跡、いにしえの海の道の謎。遥かな昔から我が国にさまざまな文化をもたらした海の道、その謎に満ちた海の道を追跡していきます。追跡、いにしえの海の道の謎。この番組は宗像市、福津市、八女市の企画協賛、道の駅宗像の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。かつて朝鮮半島では高句麗、新羅、百済という3つの国の時代がありました。中でも仏教を我が国に伝えた百済は我が国とは友好関係が良好でした。ちょうど今、太宰府市の国立博物館では古代日本と百済の交流展が開かれていますので、今夜は百済と我が国との文化の交流を探っていきます。百済から伝わったものの代表的なものに七支刀、または七つ鞘の太刀と言われるものがあります。これは一体どのようなものか、お話を九州国立博物館展示課主任研究員の岸本圭さんに伺っていきます。
この七支刀ですけども、はい、これは七つ鞘の太刀でも七支刀でもどっちでもいいですか？
日本書紀にですね、はい、百済王から七つ鞘の太刀、と七つ子の鏡と、まあ、多くの宝物が贈られたと、はい、そういう記述が出てくるんですね、はい、日本書紀に出てくる記述が七つ鞘の太刀というわけなんです。ほうほうほうほう。おそらくそれが七支刀を指すものであろうということなんですけれどもね。ほうほうほう。
これは現在どこにある？
これはですね、奈良県の磯の上神宮という奈良県の天理市にあるですね、はい、神社なんです。で、磯の上神宮というのは、まあ、古事記とか日本書紀にも登場してくるようなですね、非常に古くからある日本最古の神社の一つとも言われるですね、由緒正しい神社なんですね。
古い神社。
そうですね、はい、
で、そこにそのなぜこの七支刀があるのか
そこにですね、その蔵にですね、ずっと長きにわたって伝えられているものなんですね、
はい、その神社の蔵の中でずっとあった。
そうです。もう、ご神体と同格という形でですね、はい、門外不出という形で収められていたわけなんですけれども、まあ、明治の最初の頃ですね、5年でしたか、当時の宮司様がですね、その、ものを調査をしたわけなんですね。錆を落としてみようということで、はい、そして金の、象眼、象眼というのは掘り刻んでですね、そこに金をはめ込んでいるわけなんですけれども、はい、そこで文字があるのを発見したと、そうやってこの世に知られるようになったということなんですね。
この剣の特徴ってどういうふうな特徴なんだっけ？ということを言えますか？
はい、まずその形が非常に、特徴的と。このまず一本のですね、まっすぐに伸びる、刀といいましょうか、剣というか、そのようなところに、左右にですね、まあ、3本の、刃のついた枝が出ていると、合計6本の枝が出ているわけなんですよね、はい、でこのような形っていうのは、まあ、まさにここにしかないと、もう唯一無二というものなんですね。
あ、この長さはどのぐらいなんですか？
長さはですね、およそ75センチです。
75センチ。
はい。
で、これはその刀と言っていいんですか、それとも剣という方がいいんですか？
実はですね、ここに名簿にですね、七支刀ということで、はい、刀と七支刀という表現が出てくるわけで、刀ということなんですけれども、はい、実は考古学的というか、物の分類から見るとですね、刃が両方について両刃なんですね、はい、包丁のように片方に刃がついているものは刀というんですが、はい、剣というのは 両方に歯がついている、それが剣なんですね。ですから、ものの分類から言ったら剣と言いたいところなんですけれども、この名文にある七支刀という刀という表現とかですね、あるいはその日本書紀に出てくる七つ鞘の太刀ということでですね、はい、あの刀という言葉を使っているということです。
ああそうですか。それで先ほど中央の部分に金象がされているという話がありましたけども、
はい、
文字としてはどういう文字が載ってあるんですか。
ですね、これはですね、裏表両面合わせて61文字のですね、文字が刻まれているわけです。ただ部分的にですね、どうしても長きにわたる、時代をですね、経てきたわけですから、その象眼自体が剥がれてしまったりですね、錆びてしまったりして判読できない文字も、いくつか、ありますので、ずばりこういうことが書いているというのは、まあ、分からないところもあるわけなんですね。
大体どういうふうなことが書いてあるんですか。
ですね、これが今回の特別展くだら展にも大きく関わるところなんですけれども、はい、まあ、くだら王がですね、日本、和という、名前ですけれども、和王のために、これを作ったんだということが、大きなその意味です。表にはですね、最初に年号が書いているわけなんですけれども、はい、太は4年と読める部分もあるんですけれども、これも文字がですね、特に2文字目が、なかなか判読が難しくて、これは昔からこれは何年のことを指すのかっていうのは長い議論があるわけなんですけれども、まずそういうふうな年代が記されておりまして、そして百済がですね、その鉄を練ってこの七支刀を作ったと。で、まあ、百兵を退けることができると、まあ、要はその無敵のというか、そのような剣なんだということなんですね。
ああ、
そして裏にはですね、これは、百済から、百済の王からですね、和の王に、これを送ると、これは、末永く、大事にしていくべきものなんだと、そのようなことが書いてあるわけですね。
七支刀、形が大変ユニークです。長さが75センチあって、中心の刀身から左右3本ずつ段違いに枝葉が伸びています。そして刀身の中央部の裏表両面に61文字が金象眼されています。
先ほど作られた時代がいろいろこういつ頃なんだろうって話ありましたけど、大体いつ頃っていうふうに。
そうですね、その大和4年と読むならばですね、それは中国の秦の年号でいうと369年になるわけなんです。
369年、
はい、369年というと日本では、4世紀の中頃ということで古墳時代ですね、
はい、
古墳時代の中でもちょっと古い時代のことになります。ちょうど卑弥呼が活躍していた時期から比べるとだいたい100年後ぐらいな、ね、ぐらいな感じですね、
はい、
日本で奈良県で大きな前方後円墳が作られていたという頃なんですね。
はい、まあ、百済という国ができてしばらく経ってからということぐらいですかね。
百済の建国自体がですね、なかなか正確な時期っていうのはわからないところがあるんですけれども、だいたい3世紀から4世紀頃と言われてますので、そうですね、七支刀が送られたのはそういう百済が本格的に起こってから、いくらか経った時期と考えて間違いないんじゃないでしょうか。
は
い、
でまあ、事情としては、百済の事情としてはその高句麗に、まあ、攻められていた。
そうですね、
というのがあって、まあ、和国に、まあ、できれば助けを求めるというようなこともあったんですかね。
そうですね、その国同士のつながりを強めて、それをですね、一つの、武器にしていたというのがあると思います。高句麗は高句麗でですね、中国の北の方とつながりを持ってと、そういうふうな対抗があったと思いますので。
まあ、要するに百済は中国の南朝と結びついて、プラス、まあ、和国と結びつきたかった。
そうですね、
はい、ということですかね。でこれと同時にその送られた銅鏡があるというんですけど、
はい、七つ子の、そうですね、日本書紀には、七つ鞘の太刀と七つ子の鏡が送られたというのがあります。まあ、七つ鞘の太刀はその七支刀を指すと言われているんですが、七つ子の鏡というのはですね、
はい、
まあ、実はそのこれはそのものズバリ七つ子の鏡というのは分かっていないんです。ただしそれのヒントになるような発見がですね、
はい、
まあ、今から40数年前に韓国で発見があったんですけれども、まあ、それがブネ王陵の発見だったんですけれども、はい、 で宗王陵からですね、出た鏡の中に、7つのですね突起を持つような獣体鏡といわれる鏡が出土しました。はい、でその獣体鏡がですね、全く同じ型から作られた鏡が日本で出土しているんですね。
は
い、
そうですか。
ですので、まあ、そういった七つ子の鏡というのはこのような七つのですね突起を持つような、鏡が、その可能性が高いのではないかと。日韓でですねその同じ鏡が出土するというのはですねもうこの、獣体鏡以外にないというのもあってですねそういうふうな研究がなされています。
ああそうですか。この間ちょっと話変わりますが糸島高校の高校の博物館に行った時にこの、獣体鏡っていうのが
そうです
ありましたし、
ね、一つあるんですよあそこにはですね、はい、獣体鏡自体はですね、中国でもうちょっと古い時代の極寒という時代に作られた鏡なんですね。はい、でこの時代にどういう契機かわからないんですけれどもその五漢時代に作られた鏡をですね、まあ、それをベースにしてそこに粘土を押し付けてですね型を作って、はい、まあ、鏡を作っちゃうという、まあ、いわゆる鏡の複製というかコピーみたいなのをするんですね。はい、でそういうのがそのコピーした鏡同士がどうも関係の強い人間同士で共有しているという風な実態があるんですね。はい、糸島高校にあるのは実はそのコピー前の五漢時代に作られた鏡のですねオリジナルの文様がしっかりしたやつなんですね。で今回その国宝に今指定されている宗王陵の鏡とかも今九博で展示しているんですが見ていただければ分かると思うんですけど文様が実はちょっと不鮮明なんですね。非常に分かりにくい文様なんですけど実はなぜかというとそれはコピーしたからなんですね。粘土を押し付けてですねそういう風な作りをしているんです。ちょっと不思議なことをですねこれは研究の大きなテーマの一つでもあるんですけれども
面白いですね。
そう脱線はちょっとしますけどその古墳時代前期にはですね、三角縁神獣鏡というですね、はい、大型の鏡を日本各地の王様が共有するという話があったんですね。はい、風習というか、ことが大体この時代に終わってしまうんですが三角縁神獣鏡をお互い共有しようというふうな、その次のステップなんでしょうかね。こういう獣体鏡とかを、共有しようという、ことが、見られると非常に面白いですね。それが韓国の古墳と共通して出土したりですね5世紀以降の研究ではこの鏡というのは非常に重要なんですね。
ああそうなんですか。
はい、
へ
というわけで先週糸島高校の博物館を紹介しましたがあの中にあった獣体鏡それを包んだ布も少し残っていましたが大変貴重なものだったということが岸本さんの話で分かりました。乳と呼ばれる7つの突起を配置し仙人や獣が刻まれています。こういったものが百済から倭の国へ送られてきたのです。それからしばらく経った6世紀に百済から我が国に入ってきた重要なものがあります。それは仏教です。そして仏教とともにどんなものが伝えられたのか岸本さんに伺っていきます。
その頃はですね比較的そのセットになってというかですねいろいろなその技術者も含めて来ているわけなんですね。もちろん経典もあったと思いますが、例えば瓦を作るその職人であったり仏像を作る職人であったりですね、そういう方々が、みんなそういう匠の集団というかそういうのが日本に来たとそういうことで言われております。
まあ、仏教を伝えたのが清明王というところですけれども、その子供のいとこというのが大光寺というお寺を建てるんですね。
そうですね。
これはどういうお寺だったんですか。
はい、実はこの大光寺の発見というのもごく最近のですね発掘調査の成果によるんですけれども、まあ大光寺というお寺はですね富陽のですね、富祖三条という重要な拠点の川を挟んだ反対側にあるお寺なんですけれども、まあ、そこの発掘調査によってですねいろいろな発見があったわけなんです。でその中で一つの大きな発見というのが まあ、塔ですね、今はもちろん、ただ単に広っ端になっているだけの大工事跡ということでお寺はないんですけれども、発掘調査をしますと塔の、その跡が出てきまして、その一番塔のですね、一番中心になる柱のその基礎礎石のところにですね、穴が掘られてまして、そこに舎利容器がですね収められていたんです。で、舎利容器はですね、一番外側に銅の容器があって、その中にですね銀の瓶が入ってまして、これは本当に純銀、非常に純度の高い銀で作られています。で、さらにその中に金の、瓶が入っていたわけなんですね。で、そういう三重構造のですね銅銀金の、舎利容器が発見されまして、非常に美しいもので、今韓国の宝物、日本でいう重要文化財なんですけど、それに指定されているんですね、そういうのが出土しました。で、その中で重要なのはですね、また重要なのは銅のその一番外側の器にですね、これが銘文が彫り込まれてたわけなんですね。
その外側のその容器の大きさ、だいたいどのぐらいなんですか？
大きさはですね、まあ、金のものも含めて非常に小さいものでですね、で、それだからこそまた細かい金工技術というのが伺われるんですが、銅の器がですね高さがおよそ10センチ、
はい、そうですか。
で、銀の方がですね高さ7センチで、入れ子になっているからどんどん小さくなるんですけど、金の方が高さ、まあ、4センチぐらいなんですね。
その計算、
はい、で、非常に小さい、器なんですけれども、そこの銅の器にですねまた細かい文字で、文字が刻まれているわけなんですね、はいはい。で、そこにはですね、伊徳王にあるんですが、王宿太郎王将という名前が出てくるわけなんです、はい。で、くだら王のですねこう名前が刻まれているような名文の資料っていうのはですね、出土品でいうと韓国ではですね3つしか出てないんですね。そのうちのですね、今回この王光寺の舎利容器、王将という名前が刻まれているですね舎利容器と武寧王領島王と書かれているその2つが、日本に来ているというですね、非常にまたとない機会なんですけれども、はい、もう3つしかないうちのその2つが今九博にですね展示されているということなんですね。そして先ほどの銅の、容器なんですが、その王がですね、くだら王将、伊徳王なんですけれども、はい、その伊徳王が、まあ、王子様が亡くなってしまうわけなんですね、はい。その王子様が亡くなってしまったために、それをまあ供養するために、この王光寺というかお寺を建てたんだと、そういうふうな内容なんですね。で、これも577年に、建てたという、そういう年号まで入っているということでですね、要は王光寺が建てられた年代というのがこれで判明したわけなんです。で、その年代がまた重要でですね、実は韓国の歴史書によるとですね、王光寺はもうちょっと後に建てられたと考えられてたんですけれども、実はこの名文によって577年に建てられたというのが分かったんですね。で、この577年という年は、日本でその本格的な、寺院が建てられるというのはそれ飛鳥寺なんですけれども、はい、奈良飛鳥の地にある飛鳥寺なんですけれども、その、直前といえばそういう時期に当たるわけなんですね、はい。そしていろいろ総合的に考える、これはお寺のその建物の配置であったり、あるいはその瓦の文様であったりとかいうのをですね、比較すると、王光寺はですね、その飛鳥寺のモデルになったその一つではないかと、そのような研究もあるわけなんですね。ですから日本への仏教伝来を考える上で非常に、鍵となる寺院であると、そのような発見につながったわけなんですね。
というのはあれですかね、その王光寺を建てた技術職人といいますか、
はい、
そういう人たちも一緒に日本に渡ってきて、
そうですね、その可能性が高いのではないかということですね。
飛鳥寺を作るときに、いろいろと
関わったのではないかということですね。
最後に岸本さんに現在太宰府市の国立博物館で行われている古代日本と百済の交流展、 今夜話が出なかったけれどこれだけは見てほしいというポイントを伺ってみました。
仏教伝来のお話が出ましたし、舎利用器の話もしたんですけれども、もちろんその仏様ですね、彫刻も多く百済で作られて、あるいは日本に持ち込まれたりですね、そして日本ではその百済の技術をまあ真似てまた仏が作られるわけなんですね。でその特徴の一つというのがですね、まあ、俗に百済の微笑みと言われるものでございまして、その表情ですね、少し口角を持ち上げたような、まあ、微笑んだような表情というのは非常に、まあ、癒しの表情になると思います。で、まあ、仏様自体はですね、そう大きなものではないんですけれども、細かいですね彫刻と、その表情っていうのをぜひ鑑賞いただければいいなと思っております。
なお古代日本と百済の交流展は3月1日まで開かれています。お話を九州国立博物館展示課主任研究員の岸本圭さんに伺いました。この古代日本と百済の交流展にはブネー王の母子名が展示してありますが、ブネー王が生まれたのは佐賀県加唐島だと言われます。来週はその加唐島を追跡してみようと思います。ではここで海の道レポート、中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日はスペシャルな夕日、
夕日ですか、
ご案内します。場所は宮地岳神社なんですよ、はい、案内してくださいましたのは福津市商工観光課井上真知子さん。実はこの宮地岳神社の夕日に関しては福津市役所で指折りのマニア、うん、というふうにことだったんですが、じゃあこっちですよって言って案内してもらったのは参道がね、宮地岳神社あるんですが、ずっと登っていって、階段があるんです、これを登り切ったところで、はい、後ろを振り返りましょう、この場所がポイント、どんな夕日が見えるのか教えてもらいました、
10月の20日ぐらいと2月の20日ぐらいにちょうどこの参道のまっすぐ先にある海の奥にある愛の島のど真ん中ぐらいに夕日が沈ん でその時期の前後1週間だけこの参道がすごく太陽の光でオレンジ色にキラキラ輝くんですよ。その時期しか輝かないので、
はあ、今手元にその参道の写真を見ているんですが、はい、これはね、坂の上から見下ろすと鳥居がね前にありますけれども、さらにそこからずっと海までまっすぐ何も遮ることのない参道が伸びていて、はい、でその参道が海で途切れたところに当然海がありますよね、うん、でその先に愛の島、その直線上に夕日が落ちる、これは見事な夕日でしょう。
絶対見てみたいと思う、もう想像するだけでワクワクするんですけど、で夕日ですのでお天気によりじゃないですか。
あ、まあそうですね、
万が一見えないってこともありますが、聞くとそのやっぱり1週間前後が参道がオレンジに輝く、だからピシャリの日にもし夕日が真ん真ん中じゃなかったとしてもその前後にきらめきは楽しめるっていうのがちょっと心の支えになるかなと思うんですよね。
これはでもあれですね、じゃあその夕日を背に参道を上がっていくときは自分のこう影をまっすぐこう追いかけながら山道登っていくってことになりますよね、これはね。
言われればそうですよ ね。しかもですね、この沈みかけるときって影が長く伸びるんですって、だから人が歩くとすごい風情があるんですよって確かに野上さんおっしゃってました。
あ、そういうことですかね。
だから写真を撮る方も普通は人が入っちゃったとか思うんじゃなくって、人を一緒に入れても美しい、
その影が彩りとしてね入るわけですね、
そう、あと、まあ、写真を撮る人はそのときめきあるでしょうけど、私たち古代史ファンとしてはその宮地岳古墳、それから手びか並切古墳、以前番組でご紹介しましたが、はい、ここの石は愛の島で取られた石だよと、
はい、そうでしたね。
この参道の向かいにあるあの島から来た、
それがね夕日の光でつながって、つながりますね、これは
でしょ、何かやっぱり意味があるんだよなって、こう
神秘ですよ、神秘
ですよ。 そういった意味でもいいんですが、これね、あのちょうど真ん中に沈む日は、大体100人ぐらいの人が参道のこう石段に並んで、みんなで海の方を見てるという、なんとも言えない空気感になるんですって。
カメラを、ね、趣味でなさる方もね、これはやっぱ撮りたくなりますよね。
そしてもちろん見るだけの人もたくさん集まってくるんですが、その様子、こんな風だと井上さんおっしゃってました。
本当年に1回集まる、なんですかね、親族会みたいな感じになってて、去年もお世話になりましたみたいな感じの挨拶から、あの通い始めの時期は始まって、みんなで今日はどうかなとか言いながら見て、ダメだったら帰っていく、取れたら喜んで帰るみたいな、でまた来年ねみたいな感じで別れるっていう不思議な空気感がここに漂うので、ぜひ遊びに来られてください。
なるほど ね
やっぱりこう特別な会になっちゃうんですよね、
まあその知ってる人は知っているで集まってくるっていうのね、ありがたい、ありがたいってもともとね、めったにない、
あ
夕日でこうつながる、めったにない、ありがたいことなんかありそうですよね、これね。
実はですね、
はい、
井上さん、この夕日が元で結婚してるんです
。そうでしょ、本当ですか。
そうなんですよ、あのご主人と出会って、この夕日の見える鳥居の上で写真を撮る日々、いつも会って話をする中でどんどん仲が深まって、見事結婚、しかも、ね、プロポーズもこの参道の一番上でしてくれた。
あそうですか。そんなことあるんですね。
もちろん結婚式も宮地岳神社だったそうなんですよ。羨ましいというか、非常にこれハッピーな縁結びの夕日だと思いません、うん、
なるほどね。
気になった方、今年の2月20日思いを込めて、誰かいるはず、出かけるのもいいんじゃないでしょうか。
海の道レポート、中島理恵さんでした。さて、ここで番組からのお知らせです。この番組のホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの番組表を開き、追跡いにしえの海の道の謎をクリックしてください。この番組は宗像市、福津市、八女市の企画協賛、道の駅宗像の提供でお送りいたしました。坂田修大でした。